殺生号について今日は話をしていますね。非常にまあ重い罪だということがだんだん分かっていただけたでしょうか。でこの殺生号を繰り返していくと、結局お互いが醜い争いをして価値を下げ合う、お金を使いまくる、そしてお金がかかる、でこういうことを続けていくと、これ貧しくなるんですね。殺生号っていうのはこう貧乏号って言います。貧乏って書いてありますね。貧乏です。貧乏になるんですよ。だ貧乏になりたかったら殺生号が一番です。
だから貧乏なんだね。
あ、そうなんですか。
みんな隣にしてそこら中の友達はみんな金持ち、私だけ
これから
これから
もうこれからじゃ遅い。
貧乏になるってことは、お金を上手に回してない
の？その貧乏になるっていうことはですね、結局お互いが価値を下げてしまってるんですよ。お金っていうのはですね、この存在価値に比例するんです。存在価値が高くなると給料も増えてくるし、入ってくる収入も増えてきます。存在価値が下がると結局頑張れないし、俺はどうせこんな人間だとか自分を成長させようって気持ちがないので、収入も少なくなっていくと。
お金の使い方が変わってくるかね。
お金の使い方も変わってきます。つまりお金の使い方っていうかね、お金のかかる人が増えてくるんですよ。殺生号があるとお金がかかる。例えば、普通に成長したら普通に働いてくれるけど働かないとかね、そういうことで、支えていかなくちゃいけないのでお金がかかる。いろんな意味でお金がね、必要以上にかかる。子育てにもかかるしね、生きていくためにもお金がかかる。またお金遣いが荒くなると。だからどんなに稼いでもお金がなくなる。やっぱり貧乏になっていくと。これが殺生号なんですね。次に下船。下船っていうのはですね、非常にこう考え方が幼稚ってことです、ね、下船っていうのは卑しいってことですね。まあ徳がないとか品がないとか下劣とかそういうような感じです。そういう相手の価値を下げることしか考えてないわけですからね。相手の悪口を言うとかね、相手の批判をするとか、自分が目の前で上に立つことしか考えてないとかね。
聞いてても
なんかいい感じはしないとですね。小遣いっていうのは小じきになるってことですね。まあ今日本にはそういうことはないですけど、これが日本じゃない世界だったら殺生号を繰り返していくとですね、やがて食うこともできなくなって小じきになっていってしまうと。ね、孤独っていうのは最後には一人ぼっちになっていくと。それはまあなんていうんですかね、親子で喧嘩してるわけですから、で出ていく出ていかないって話になってね、で最後には一人になっていくとですね。両毛恩和っていうのはですね、これは昔は身体に障害を持つ人っていうのは非常にバカにされたんです。昔はですね、そういうこうやっぱり働けないっていうのはもうそれだけでね、人間として扱われないってことなんです。だから両毛恩和っていうのは身体に障害があるって意味なんですけど、決してこの身体に障害があるって意味ではなくて、非常にこう人間としてバカにされるとか人間として扱われなくなるってことです。殺生号が強いと、
人間として扱われない、
人間として扱われないっていうのは人間として見てくれないってことです。信用してもらえないってことです。
人間らしい心ではないよね。
まあ人間らしい心っていうか、なんていうんですかね、そのちょっと違うってことです。ちょっとおかしいっていうふうに、普通にこう心を開いて接することができない、でまた問題を起こすわけですよ。いろいろなトラブルが、ちょっとしたことで腹を立てるし、ちょっとしたことでこうバカにされたくないっていうことで意地を張るから、で愚痴っていうことは知恵がない、愚かっていうことですね。どうでもいいことにとらわれる、 相手の気持ちに立つことができないと、ね、自分が生活に困ってるとね、まあ、ちょっとね、かわいそうだと思ってお金を ね差し出してくれた人がいた、いいです、いいです、私は大丈夫です、貧しいなんて思われたくない、貧乏なんて思われたくない、私はね自分なりに何とか生きてるんです、そういうのはどうでもいいことですよね。相手の気持ちが大事じゃないですか。相手が受け取ってほしいって思ってお金を差し出したならね、相手の気持ちに立って受け取ってあげることが善じゃないですか。自分の考えにとらわれてるわけ。自分がバカにされたくない、自分が貧しいと思われたくない、だから相手の気持ちを踏みにじって自分の我を通してしまう。で言うの、私は迷惑をかけてないとかね。いやいや、それはね、迷惑かけてるってことなんですよ。私は迷惑かけたくないから誰にも会わないようにしてるとかね。こういうのも愚痴っていうんですね。その自分のことしか考えてない、で自分勝手ですよね、だから私なんて自分勝手じゃありません、いろんなことを人を考えてますとかね。そうじゃなくて自分の考えにとらわれてしまってる、これが殺生なんです。自分の価値観にとらわれてしまう、自分が正しいって思うことは正しいって思ってしまう、自分は間違ってるって思うことは間違ってると思ってしまう。だからね、ある団体とかね、夜中の1時ぐらいにね、ね、そのね、ご本尊を取り返すんだっていうことでね、押しかけてくる。この場合、その、ね、自分のことしか考えてませんよね。夜中の1時に来られて困るじゃないですか。
正しければ何をしてもい
い。そうなんですよ。そう思ってるんですよ。自分が正しい、で、正しいことをしているなら何をしてもいいと思ってる。これ、殺生後の特徴なんですよ。そうでしょ？私たちはね、間違ってない。あの竹島は私たちの領土だと、ね、それで勝手にこうヘリポートまで作ってしまう、この殺生後、間違ってない顔を通していく。
本当は誰のもの？
いや、本当は誰のものでもないっていうのが正しいです、仏教的には。はい、結局そういう空の教えですからね。これは日本のものとか、これは韓国のものっていうのはがですから、が上一でしょ、ほら。
そこ仏法精神が働けば、
仏法精神が働くとですね、結局ですね、そんなことどうでもいいんですよ。どうでもいいっていうのはどういうことかっていうとね、その日本とか海外とかっていうね、今グローバルの世界でね、その垣根がなくなってるわけです。例えばね、その富士山のですね、ふもとってですね、だいたい中国の人が買い取ってるんですよ。そうそうそうそう。中国人がね、お金があった時にお金がある富裕層がですね、富士山の見えるね、土地が欲しいなと。中国は、その、どれだけ土地を持っても、それ全部国のものだから自分のものにならない。ところが日本で土地を買うと自分のものになると。ということは中国人はいつの間にかね、日本をこう自分のものにしてるんです。
少しずつ買
い。そうそう、買ってると。日本は日本でどうしてるかって言ったら、中国にその工場を進出してるんですね。中国人を雇ってね。そしてこう、我が物顔のように働かしてるじゃないですか。おぉ、これどういうことなんだ、そんな領土は関係あるんだろうかと。韓国にもいろいろ進出してですよ。日本の企業が。ね、やってると。領土問題とかって言って言いながらね、企業はどんどんどんなんですかね、他の国に入ってるわけですよ。ね、それで、そのバブルが崩壊した時にですね、アメリカのハゲタワファンドがですよ、日本のね、いろんな企業の株を買ってたわけですよ。そしたらもう日本が働いたお金がね、海外へ海外へ流れていくんですよ。ある意味もう、なんて言うんですかね、取られてるようなもんなんです。あんな島一つ、どうしてその問題なんですか。ね、いやもう韓国にあげちゃえばいいじゃないですか。あげて、で、その韓国の領土のところにね、企業が買収してね、そしてその漁業権とかをね、その、日本がね、韓国の人に使ってね、で、こう、魚を取って売ればいいじゃないですか。ね、あそこね、島根とかね、鳥取の方でしょ？ あそこってもう非常に流通が悪いわけですよ。魚取ってもね、全然この市場に持っていけない。あっても仕方がない場所なんですよ、そこ。そこのね、領有がとかね、海洋資源がとかね、誰が取りに行くんですか、それをと。
なんだろうね、メンツだろう。
そう、メンツとかその、そういう殺生後。どうでもいいわけですよ、そんなことね。もうだから、日本の企業がもう海外に進出して、海外にも土地を持ってね、そして、その工場まで建てているんだから。なんか日本であるとかアメリカであるとかもう関係なくなってきてるわけです。
なんかこだわり出したらどっちも意地を張って、
そう、意地を張ってるだけなん
だ、ね、え、市長を
飛ばしてる。そうで、そのね、わずかな土地を守るためにね、莫大なお金をかけてる。うん、これがね、非常に醜い争いなんです。うん、そうやって国が貧しくなっていくわけです。うん、お互いね、
心も貧しくなる、
ね、そうそうそう、そんなね、わずかな土地をね、こうどっちのものがどっちのものだというよりもですよ、日本でもね、全然使われてない土地がいっぱいあるじゃないですか。もう少し有効活用した方がいいですよね。全然有効に使われてない、ただこう我なんですよ、執着、欲しい、どっちのものだ、ね、負けたらね、日本のメンツに関わるとかね、どうでもいいんです。
で、日本がどんどん人口が増えていってんなら、それ新しい土地も欲しいだろうけど。
そうなんですよ、日本どんどん減っていくからね、これから減っていくからね、海外の人がどんどん入ると実質的には他の人の土地になっちゃうわけですよね。
だよね。
そうなんです。
そんな必死になって土地を、執着する必要もないのに、
ね、ないんです、ね、だけどそれを、国のメンツにかけてやってるっていうのは殺生を、バカにされたくない、バカにしたい、上に立ちたい、下になりたくない、これがもう殺生って言うんです。殺生後、ね、そうやってやっているうちに貧しくなっていくけね、そして戦争になるですね。で、戦争になると結局教育が破綻していくのでですね、国の、なんていうんですかね、頭のいい人とかね、これから価値を生み出していく人がいなくなっていくと。で、ね、力のある人たちは逃げていくと。金持ちも逃げていくと、どんどん貧しくなると。まあ、この間、そのシリアのね、佐藤さんでしたか、山本さんが亡くなりましたよね。で、ああいう内戦状態になるとですね、もう家は壊されるね、国はね、貧しくなる。多くの人が死ぬ。なんでか、殺生な。そう、そう、意地の張り合いで、ね、どっちがね、思いは通す、どっちがね、上に立つ、下になりたくない、バカにされたくない、そういう気持ちで争いが始まる。ね、契約っていうのは、何ですかね、もう直せない。悪いことが直せない。俺は間違ってないんだ。へいっていうのはね、修繕が効かない心ってことで、反省ができない。俺は間違ってない、俺は正しいんだってことで最後まで顔を通し合う。
それから、あの問題はどういうふうにしてなったら収まっていくんですかね。
その結局ですね、あの問題っていうのは今お互いにですね、国民が殺生後が強いことが問題なんです。あの場所自体は日本としてあんまり価値のない場所なんです、はい、どうでもいいわけですよね。でも領土を取られたっていうメンツだけでやってるんです
。両方引けばそれで収まっちゃうんだけどね。
あ、そうそうそうそう、別にあの土地があってね、何が、有利かってこともない。ちょっとこう漁業資源がね、取れるってそれだけのことで、はい、あとはメンツの問題です。でもそういうものが問題となるっていうのがこれ殺生なんです。それで多くの命が奪われて、罪もない人たちが死んでいく、殺されていく、家が壊される、教育が破壊される、今まで積み上げてきた文化がね、崩れていく。
戦 争が始まるということは殺生後がどんどん膨らんでって、
そうそうそう、
もう始まっちゃうんだ
よ。そうそう、殺生後っていうのはね、そのもう上下がこれが殺生なんですよ。で、その戦争ってどうやって生まれるかって言ったら、上下の差がこうどんどんとこうね、貧富の差が激しくなってくると戦争が起きてくるわけ。上の人が結局下の人を完全に思い通りにして、もう人権も無視して、そして好き勝手なことをすると、やがて下の人が反発して、内戦状態になるわけ。こうなるわけですね。だから本当は上の人がもっと知恵があればね、下の人をそんなに虐げてはいけないってことが分かってくる。まあ、企業とかもね、本当に下の人、つまり従業員を本当こき使うとね、みんな辞めていくんですよ。だからね、人を入れてもすぐ辞めていくわけ。その会社ってのはやがて潰れていくわけ。国も一緒なんですよ。下のものを本当に虐げてしまうと、その国自体が成り立たなくなる。なぜなら上の人は下の人によって支えられてるから、下をこき使ったらもう上ね、下は頑張れなくなるんです。やる気がなくなるんです。そして、少しね、上の人が下の人に対して、気を許すとですね、もう内戦状態になる。だから徹底的にこう押さえつけないといけないというのが殺生。これによっても地獄という世界が生み出されていきます。はい。ですね。そして、王教不退の類あるに至ると。王教不退っていうのはですね、まあ、精神的に子供のまま体だけ大人になっていくものとかですね。いつもこう暗くて下ばかり見ているので、セムシ男のようにこう、こんな風にこう背中が丸まったような人が出来上がると、これが殺生後。今だったら鬱が増えるってことですね。だから殺生後がいる、殺生後が強いとですね、人が育たない、人が価値を生み出していけない、人がやる気を失う、そしてやる気を与えると内戦状態になると、だぐちゃぐちゃになって、これが殺生後だと。だ殺生後をやめたらどうなるか。やめましょう。やめると、ね、また損機。損機っていうのはですね、品のある人が生まれると。ね、殺生後をやめるっていうことは、ね、子育てをするときに、親がですね、もう上に立って強権的に力で押し付けると。いうことをやめるっていうことです、ね、やめると。だから上とか下とかっていうことではなくて、大事なのは法ですよね。法、法が上なんです、ね、そして人はその下で平等なんだっていうのが仏教です。 法によって治められている。
仏法精神の中で生きていれれば、親も子も、
そうそうそうそう。
でも友達家族とかって言うけど、あれは
友達家族っていうのは誰も責任を取らないってことなんです。あくまでも親が責任を取らないといけません。だから上下っていうのはあるんですよ。ね、必ず上下っていうのは作らない。法っていうのはあくまでも法が大事っていうことであって。上下がないってわけじゃないんです。必ず親子において上下ができます。だから上下がなくなることがいいことではないんです。
意味があって上にいる、
ね、つまり問題なのは上の人が下の人に責任を押し付けるところが問題なんです。だから奥さんがね、ね、あんたどこ行くの、もう休みでしょとかって言ってね、じゃ あそこに行こうかって言って何か渋滞に巻き込まれた時にあんたのせいでしょと。いやいや、そうじゃないですよ。奥さんが行きたいって言ったじゃないですか。この前奥さんが言い出しっぺだから奥さんが責任を取らないといけないわけです。
言い出し しっぺはね。
だから渋滞に巻き込まれてしまった、まあ仕方ないよっていうふうに言うのがね必要なんです。つまり責任を取る人が上に立つのは OK なんです。友達家族っていうのはですね、誰も責任を取らないんですよ。それはまずいんです。親が子供に対する一切の責任を担わなきゃいけないんです。そして責任を果たす上でやらなければならないことは子供に言って聞かせてもいいし、やらせてもいいんです。
そうですね。危ないことした時にはやっぱり責任あるから叱らなきゃならない。
いや、その危ないことをしたときに何かこう子供が問題を起こした責任は親にあるってことです。だから叱るんじゃなくて問題の対処をしないといけないんです。叱るっていうのはね、あんたのせいでしょ、あんたが何とかしなさいっていうような感じなんです。それ違うんですよ。
責任転換。
そう。親が責任を取らなくちゃいけない。例えば子供がわーって喋ってうるさくしていた、周りの人らに迷惑をかけた、そうしたらね、親がね、子供のところにいて、何やってんの、みんなに謝るぜ、これは責任転嫁なんです。親が、まぁ、あ、ちょっと静かに静かにって言って、すいませんでした。申し訳ありませんでしたって謝るのが、親の仕事なんです。これが責任を取るってことなんです。
そうか、子供を叱ることは違うんだよね。
はい。つまり子供を叱るかどうかじゃなくて、ここで起きた問題を誰が対処するかなんです。子供が対処できないから親が責任を持って対処しないといけない。はい。だから責任の対処ができるなら別に子供を叱らなくたっていいんです。ね、だから子供を叱るのがなんかこう親の仕事のような気がしますけど、叱るのが仕事じゃなくてその問題の責任を取ることが親の仕事ですから、起きてしまったことについてそれを対処して、ね、問題を解決することが親に課せられているわけです。だから問題の責任を取れる人が上に立つことは問題ないんです。自己責任っていうのは自分のことに関して責任が取れることに関して責任を取ることが自己責任であってですね、いわゆるその対外関係とかね、いろんなこうグループ企業っていう意味では責任の所在っていうのははっきりしないといけないわけです。はい。だからその人がどんなことがあっても責任があるわけです。だからこのね、例えばそのまあ分かりやすく言えば政治家さんがいますと、ね、秘書がやりましたと、私は知らなかったと、これはね全然許されないわけですよ。仏教的に言うと、いや知らなかったとしてもあなたに全責任が来るっていうのが仏教なんです。うん、
そうだよね、知らないって責任逃れしてるよね。
そしてこっち側の右側はですね、責任を取ってやめなさいっていうふうに言うんですよ。うん、でもこっち側はですね、責任を取ってやめなさいとは言われないんです。絶対に。例えばその親、なんていうんですかね、親子の間でね問題が起きたと、子供がね親に対して責任を取って親をやめなさいとおかしいでしょ。だから責任を取るっていうことは最後まで逃げずに対処しなさいって意味であって、やめるということは存在しないんです、ここには。最後まで逃げずにやらないといけない。だからこっち側はね、ほんと楽なんですよ。もうだから嫌になったらやめていいんだよね、上の立場。その代わり思い通りにできないと。こっち側はだからその責任を取るってことなんです。責任を取る上で上にないといけないわけですよ。だ友達ではいけないんですよ。親は子供に対して責任を担うんです。例えば食事をね、そのね、子供の食事を用意する。子供がちゃんと成長できるところまで育て上げないといけない。それは親に責任があるわけですよ。だから、その子供が生活できないようなことを親はしちゃいけないんです。どんなことがあっても。いや、私はもうそんな子供を産んだ覚えはないわ、というようなことはできない。 これね、よくあるのが、離婚とかっていうのはね、子供のことも全然考えずに離婚するとかね、私がもう嫌だからもう離婚だわとかね、そんなことはね、親として言っちゃダメなんですよ。離婚したいなら、その、子供が中学卒業してからなんです。ところがね、もう責任放棄とかね、責任を取るってことを全くやってない。なんでかって、その親自身の親がね、責任を取ってきてないから。だから責任を取るっていうことを見せてないんです。責任を取るっていうのはね、叱るってことじゃないんです。問題を対処するってことなんです。子供がみんな、ね、人に迷惑をかけたならば、その迷惑をかけた人に対してちゃんとお詫びをして、そのね、この問題を解決することが責任のある人のやることなんです。う
ん、そうだね、責任ってなんか放棄してるような感じだよね。
そう。で、責任を取れば、我を通すことはしなくなるんです。上の人が。なんで我を通すかっていうと、責任を押し付けるためなんです。だからこの折衝号っていうのは、責任のある立場の人が責任を取らないっていう問題があるんです。
今の人は。
そうそうそう。
誰も責任取りやすい。上の人で。
そう。例えばまあ、まあ、今のね、野田さんっていうのは本当にこう責任を取ろうとしてるわけですよ。でも今までのこう政治家っていうのは、いや、私がやってないとかね、私は知らないとかね、あの人がやったんだとかね、そういうもう責任転嫁ばっかりしてるんですよ。そしてこう上に行って思いだけ通しているからね、引きずり下ろそうとするわけです。だけど本当に責任を取ろうっていう立場ね、思いになったら、誰も引きずり下ろそうとは思わない。責任を取るのは一番苦しいことだから、責任の取れる人に上になってほしいと思うんですよ。例えば親子であったならね、親がね、どんなことがあっても責任を取るってところに立ったらね、子供は親を立ててくれるんです。だって責任を取るのは親の仕事だから。夫婦で言ったらね、旦那さんが責任を取る。これなんです。責任を取るってことは何か問題があった時にね、もう家族はみんな逃げたとしても、旦那さんだけはグッと止めるんですよ。みんなで一緒に逃げると。どれが早く先に逃げるか。
最後の砦になる。
最後の砦は子供だ、そういう感じ。
子供か
よ。もう行って逃げていく。こういうのは良くないわけですよ。責任を取る人が上に立つ。これは問題ないんです。これが、その、徳のある人が上に立つということでね、誰も問題が起きてもですね、下にこう下ろそうということはしない。この折衝号の世界というのは、問題が起きるたびごとに上にやめろやめろっていうふうに言うんですよ。今の日本のね、政治もそうですよね。問題が起きるたびごとに、あまりには問題を対処する力はないから、下がれ下がれ、総理をね、やめろやめろやめろとね、もう民主党ではダメだダメだダメだと、俺がやってやるんだっていうことで、俺がやれば問題起こさないぞって上に上がってくるわけです。ところが誰がやったってもう問題が起きるわけですよ。で、引きずり下ろしてる間に何にもできなくて、時間だけが過ぎていって貧しくなっていくわけです。で、そうじゃなくて、責任を取るべき人が上に立ってね、そして、どんなことがあっても人のせいにしないっていうのが上のね、立場なんです。これが責任を取るべき立場なんです。その代わり下の人は引きずり下ろすことはしない。やってくださいってこと。責任を取ってください。ね？
なんか今まではやめるの、やめたら責任取ったことになって、
そうそうそう、
それで通ってきてたんですよ。
だってもし親子の関係でね、うん、私はもうそんなね、子供を育てる資格はありませんからね、責任を取ってね、親を辞任しますそれはやめて、責任取ったことにならないでしょ、子供としては。いや、ちょっと親をやめてもらっても困りますよねえ、
そんな責任の取り方ない、ね、
そう、責任を取るって言ったら当然最後まで育てる、
ね、
なんでそんなやめようとするの、逃げるなよと、
逃げだ、
あんた親でしょうと、親だったら最後まで責任を取りなさい、これが上なんです。責任を取る立場が上になってるわけです。 だから責任を取るというのはやめるってことじゃなく、最後までどれだけ時間がかかろうとも対処するってことなんです。例えば奥さんが家が欲しいって言ったと、ね、なのになぜかね、最後のローンを払うのは旦那さんのさこれおかしいわけですよ。
そっか、ね、家族だから、
いや家族だからって何かあったらね、離婚って言ってね、奥さんはもうこう旦那さんを置いてやって去っていくと、ね、そ旦那さんはね、家だけ残してね、どうしてか、で担保に両親のね、家までね担保に入れてるとこういうふうになるとね、その責任が取れないわけです。だから責任の取る人が権限を持たないといけないんです、うん、責任と権限はセットなんです、うん、思いますけど、責任も取らない人がね、もう横からねガタガタガタガタですね言うっていうのはねいけない
外野席
の人がね、責任もないのにね、そのなんていうんですかね、うん、その消費税反対だとかね、原発反対だとかっていうふうに言うっていうのね、いや、あなたはじゃあ責任の取る立場に立ってるんですか、責任を取る立場の人に任せたんでしょ、だったら信じてあげることが仕事なんです。どんな結果になっても私たちが選んだ人なんだから、やめようやめようっていうのはおかしいんですよ。その任期まではね、全うさせてあげるっていうのが大事なんです。選んだんだから、例えばね、私たちが民主党を選んだならね、民主党を信じないといけないんです。どんなに民主党でいろんな問題が起きたとしてもね、だったらじゃあ辞めさせればいいんだとかね、そういうのじゃないんですよ。最後まで やらせないといけないんです。やった上でじゃあどうだったかっていう審判は選挙で行われるんだから、うん、それをね、途中でみんなでこうもうほんとガッチャガッチャやってね、
それをやっとったら次の人もまた、
そう
辞めさせられる、ね、
そう辞めさせる、で誰も何にもできなくなる、うん、で何にもできない間に時間だけが過ぎて貧しい国が出来上がる。
本当に貧しい国、
誰も責任を取らなかったら貧しくなっていくんですよ、うんうん、
ね、で責任を取ってる人をみんなでこう助けて支えてあげないとね、
そうそうそう、かわいそう。ところが責任を取ろうとする人にさ、もうなんか問題が起きるたびごとにね、なんだこれはと、この竹島の問題どうなってんだとかね、いやいや、あれこれ自民党がやってきたことでしょうと、それでもね、あんたのせいだあんたのせいだって感じでね、こう責め立てる、それは責任を押し付けてるんですよ。で全部がうまくいこうとすると、そうできるわけないんですよ。うまくいくのがね、そのトップの仕事じゃないんです。責任を果たすことが仕事なんです。だから責任さえ取れば、まあ、ある意味何をしてもいいんです。間違ったことをしても仕方がないんです。これはまあ、国の問題もそうだけど、家庭の問題もそうです。家庭の問題でも子育てにおける責任は親にあるってことですね。だから、何があっても子供が悪いってことにはならない。子供がどんなに悪いことをしたとしても、子供が悪かったってのはならない。
育てたように。そう、育つんだ。
だから責任は親にあるんだから、私たちが悪かったなんです。だから私たちが対処しないといけないってことになるんです。そこなんです、まず大事なの。そういう意味で上下ができてくるっていうのはいいんです。上下、誰かが責任を取らないといけない、誰かが選ばないといけない、いろんな選択肢がある。その選択肢の中で何を選ぶかっていう責任なんです。当然それを選んだ人が最後まで責任を取ると、途中でやめても私に責任はないってことにはならない。最後まで責任を取り続けていく。まあ本当に子供っていうのはそうだと思うんですよ。子育てっていうのは親が最後まで責任を取っていくっていう。子供がね、できたと。途中でね、子供を、じゃあもう私は育てる資格がないからもうダメなんですとかね。そういうのじゃないんですよ。やっぱり最後まで子供が一人前になるところまで親は責任があるんです。逃げてはいけないんです。
ね、おばちゃんポストなんか作るから、
その赤ちゃんブス、そう、責任、それはね、責任を取れない人が子供を産んだから。でも子供を産んでしまった時点でもあなたは親としての責任があるんです。その責任をどんなことがあっても果たさないといけない、逃げてはいけない、それが大事なんです。
頑張ろうとしてれば周りも助けてくれるんだけど、初めから
頑張ろう、頑張ろうというよりは責任を果たしていれば、責任を果たすっていうことは何があってもどんなことがあっても責任者が対処しないといけないし、責任者が悪いんです。
何か大きな事件があった時に親謝っとった人いたよね。
はい、うん、それは私を責めないでくださいっていう意味で謝ってるだけで、
ああそういう意
味、責任を果たすために謝ってるわけじゃなくて、はい、
そこまで言っちゃったらもう自分の擁護するために
謝ってるわけですね。そうそうそうそう、だいたいそういうね、親が責任を取っている子供が何か問題を起こすことはない。
ないんだ。
そう、
そうか、
責任っていうのは、まるでこう背中で守るってことなんですよ、うん、私がいろんな苦難とかに立ち向かうからあなたはその下で好きなことをしていいんですよっていうのが責任を取るってことなんです、うん、だから働かなくていいよって子供に言うわけです。私が代わりに働くから、うんね、だから私のね、何ですかね、力でね、俺の言うことを聞けってことではないわけです。私が責任を果たすから、だからあなたはだから責任の取れる範囲で何をしてもいいよってことなんです。だから私があなたを養っているから俺の言うことは何でも聞けっていうのはおかしいわけですよ。おかしいんです、ね、あなたの養育権は私が責任を持ってるから、だからその範囲にずれないことさえしてくね、しなければいいよってことです。例えばそのクレジットカードを勝手に持ち出してね、ボーンと合流してね、したらこう生活ができなくなるじゃないですか。だからそういうことはやっちゃダメってことなんですよ。それはもう止めていいわけですよね。なぜならその責任を取るのがこっちだから。そういうことすると私が暮らしていけないし、あなたも暮らしていくことができないから。あなたの、ね、生活するためのお金は私が責任を持って用意しているってことなんです。だから私の言うことを聞きなさいというのがなんです、うん、責任と権限っていうのはセットで、責任を果たすための権限ですから、うんうん、責任を果たす上での権限しか持ってないから、それ以外は言えないんです。ここは実際自分が責任を取ってみればわかります、うん、取ってみればっていうのは、例えば子供が誰かに迷惑をかけてしまったと、ね、そしたら親が謝る、そして子供に対しては、あ、ね、悪いことしちゃってこういうことはしないでねで終わるんです。叩くとかこうそういうのはやっちゃいけないわけですよ。だってそれはもう責任を果たしたんだから、だからもう子供には罪はないわけです。でそういう責任を果たして謝ってる親の背中を見た子供がですね、またやろうとは思わないです。ああ、親に迷惑をかけてしまったな、ね、もうやめようって思う。そこでこう親が責めないからこそいいんですよ。子供に対してね、お前なんでこんなことやるんだと。そうするとね、まだ欲しいんじゃん。責任取りたくない、取りたくない、なんで私にこんな責められるようなことしたんだお前のせいだろとかね、これ責任をなすりつけてるって声なんです。叩くとか叱るっていう声は、そうじゃなくてあなたの責任は私にあるっていう、もうそこにもう立つってことなんです。そこに立ってしまえばもう怒ることもないね、気をつけろよって終わるんです。だってもう実害はもう対処したんだから、こういうこと、こういう姿勢が大事なんですよと。こういうふうに育てると子供はどうなるかというとですね、尊貴って書いてありますね。尊貴っていうのは品がある、徳のある人間になっていく。 親がちゃんと責任を取っていけば、そしてこの親に貧しい思いをさせてはいけないって思うので、一生懸命勉強して一生懸命お金を稼ぐのでお金持ちになる、一生懸命勉強するから高裁になる、ね、そして、本当にこう客観的に物事が見える知恵が身についていく。
素晴らしい子供が育つ
ね、それはどうしてかっていうと、粛清に時効にして善を修しっていうのはですね、親が子供に対して慈悲の心で接してきたから、だから子供は親に恩を感じて孝行したいって思うようになる、ね、
そっか、慈悲の心があれば殺生業は生まれない。
そう、慈悲の心があれば殺生業というのは生まれてきません。殺生業の反対は慈悲ですから。慈悲の慈っていうのは慈しむっていう心です。慈しむっていうのはですね、ちょうど親鳥が雛鳥を育てるようにですね、食事のお世話とかですね、いろいろこうその人が自立するところまで責任を持って育て上げることを慈っていうんです。例えば全知識の仕事はですね、皆さんの心を成長させて苦しみから抜け出すところまで育て上げることが全知識の仕事なんです。これは慈なんです。育てるのが慈なんです。
じゃあ宮司で言ったら、宮司は
宮司が痩せていた状態からですね、心が貧しい状態から心が豊かになるところまでね、いろんな問題があるけど、その問題を乗り越えて育て上げるのが慈なんです。そして人間っていうのはですね、その生まれながらにしてこの慈悲の心は持ってません。だから勝手に育ててもほったらかしにしても慈悲の心は起きてこないんです。慈悲っていうのは与えてもらって初めて起きるものなんです。
動物的な心しかないの？
動物的な心しかないです。
それは人と人の温かい心、
これは結局与えてもらうもの、思いやりの心っていうのはですね、その受け取らないと起きてきません。与えてもらえないと起きてきません。だから例えば皆さんがね、あ、子育て失敗したと思ってね、反省されてもね、当然なんですよ。だってこの世界は末法であり五辱だから、そういう慈悲の心のない世界なんです。仏法のない世界なんです。仏法のない世界で子育てが立派にできるわけがないんです。どんなに頑張っててもってね、頑張ろうが頑張る前ができないんです。こうやったらよかった、ああやったらいいよかった、そんなできるわけないんです。慈悲の心ってのは与えてもらって初めて起きてくるんですから。だから仏教は他力の教えなんです。そう、
残念だね。
それは当然です。それは仏法者がいないと無理だもん、そう、菩薩がいないと無理だもん。だから他力なんです。他力の教えなんです。他から与えていただく教えなんです。だから自力じゃないんです。自分で頑張れって教えじゃないんです。自分で頑張れって言っても頑張れないんです。これは起きてこないもん、ね、ひたすら与えていく教えなんですよ。ちょうど子供がね、慈悲の心を持つためには親が慈悲の心がないとダメなの。でも親が慈悲の心を持つためには親の親が慈悲の心がないとダメなんです。親の親がじゃあ慈悲の心を持つためには親の親の親が慈悲の心がないといけないんです。
脈々と続い
てきたもんね。なんで
そうそう、その一番最初が他力で、菩薩が慈悲を与えたんです。必ず仏法との出会いがあるんです。もしね、子供が慈悲の心があって育ったとしたら、それは必ずその、ね、先祖に仏法を聞いている人がいるんです。そして菩薩から慈悲の心をもらい続けてきたんです。
そういう人は子供に与えられるんだね。
そう、
対いい子になるね。
そう。だから仏法を聞いて慈悲の心をいただいてきた人は、自分が幸せになるだけじゃなくて、自分のそのいただいた慈悲の心を子供にも伝えていくことができるわけです。慈悲の心を子供に伝えていくってことは、当然責任を果たす人間になっていくってことですよ。子供も自分も。そんなね、なかなかないですよ。今真っ向ですから、何度も言う真っ向ですからね。だからその与えていただいて初めて起きてくる心だし、自分が慈悲の心が起きたら、自分の子供もまた慈悲の心のある子になるんです。そして自分の孫も慈悲の心のある子になるんです。それ脈々と引き継がれていくわけです。
諦めてしまうね。
そうそうそう。だから他力なんです、仏教。ここで
もうちょっと、
他力の教えなんですね。非っていうのはですね、相手の苦しみを抜いてあげたいっていう心なんです、ね、自は育て上げていく心でありね、非はですね、苦しみを抜いてあげたいって心なんです。だから慈悲っていうのは苦しみを抜いて、そして苦しみのないところまで育て上げていくっていう心なんです。つまり責任を持って権限を使って下の人を育てていくと。だから、まあ、ある意味ですね、自分を育て上げてしまった子供に関してですね、一切の責任は親にあるので、あんたが悪いってことにはならないです。私が悪かったなんです。どんなことがあって、いや私、がねこう頑張ればとかね、そういうのは関係ないんです、ね、育て上げた人が全ての責任が、
やっぱり育てたように子は育つんだ、
ね、そう。だから善知識も善因縁って言われるんです。善因縁っていうのは全責任があるってことなんです。
重いね。
重いでしょ、
ね、親も重いん
です。かわいそうに、
かわいそうでしょ。ねえ、本当に善因縁っていうのは全ての責任、因縁での責任ってことですよ。全ての責任が全知識にあるってことなんです。善因縁っていうのね。だから、うんね、もし、聞いてる人たちが苦しみの世界に落ちていったら誰が悪いのかと、ね、私は一生懸命話しました。で、皆さんが聞いていなかったことが問題なんですと。そんな言い訳がましいことは言いません。私の責任だ、ね、だって全員念だ。導く側が全ての責任を担うってことです。
本当にすごい責任で逃げたくなる。
いや逃げたくなりますよ、ね、もういや本当にもうこういう、ね、仕事じゃなかったらすぐこうにフェードアウトしたいなとかって思ったりしますけど、でもこの仕事を選んだ限りにはですね、責任が私にあるってことです。全責任が、はい、だから例えば私が幸せになれなかったと、ね、皆さんが幸せになれなかった、それは誰が悪いのか、私が悪いんです。そう思ってやっていかないといけない。
割ってね、どっかで言っとったね。
そう、そう、私はやるべきことはやってるね。救われるかどうかは皆さんの努力次第なんです。それは違うんですよ。全員念じゃない。全員念ってのは責任を明確にするってことですよね。私が責任を持つ。全知識は責任がある。だけど子育ては親ですよ。全責任は。そう。全知識はある意味親になるってこと。そう、親子の関係で言ったら親が全責任を持つということなんです。子供に関してもね。だどんなことがあったとしても子供が悪いってことにはならない。私が悪かったっていうことなんですね。
やっぱり力不足をね、
はい、それがちゃんとできていればそういう我を通したりね、力が上に立ってね、その思いを通していくっていう必要はない。 なぜなら自然と下の人が上に上げてくれるから。責任を取ってくれるならね、喜んで上に上げるんです。なのになぜこう力ずくで上に立とうとしてるかと。それ責任を取らないから。そして何かあった時の責任を力ずくで下に押し付けようとする。よく会社とかでもありますよね。部下が何かミスをしたと。なんでこれね、記入が取れてないんだと。それで何か起きるたびにこう、部下を責めると。前が悪いんだ。なんでこれができてないんだと。これはおかしいんですよ。責任は上にあるんだから。ね、ここができてなかったよって言ってあげればいいんです。なんでやってないんだってなったら、責任をもう完全に部下に押し付けてるってことです。力で。ね、それをチェックするのがあなたの仕事でしょうってことなんですよ。だから責任者として上にいるんでしょうと、ね、記入漏れがあるかもしれない、ミスがあるかもしれない、そのミスをカバーしていくためにあなたがいるんです。それはね、ミスをする度ごとにね、お前何やってんだと、安心して任せられないんじゃないかとね、そういうふうにね、強権的にやるっていうのはね、世の中で多いですけど、それ特にブラック企業ほど多いですけど、
ブラック企業
多いですけど、これは責任を押し付けてるだけです。で、折衝号になっていくと。
ある会社でね、やっぱり、ね、書類のある問題が起きて、結局ね、部下の人はね、失敗するでしょ。上の人はどうしてってこう責任どうしよう。そしたら、俺はお前を信用して、だから目くらばんをして、鳴らしたんだって言ったっちゃうんだけどさ、はい、それこそ本当の責任のあれだもんね。
そうです、そう。うん、信用してじゃなくて、その信用するっていうのはいいことですけど、何か問題があった時は下は悪くないんです、上なんです。そうやってどんなに苦しくても辛くても、ね、俺が責任を取る、いや何かした方がいいでしょう、いいと、俺が責任者なんだね。もう本当嘘でもいいからカッコつけて言ってほしい。そしたら部下もね、あ本当この上司についていきたい、そうだ、私がねミスをしたのにね、やっぱ上の人が謝ってると。そしてね、もうその上司がね、こうニンって睨むことはせずにね、いやもういいよとね、私もちゃんと見ていなかったことが悪かったんだと、こういうふうに言えるのが責任を取るということなんです。
大体もう白いもの黒いものでも白いものにするのがまかり通ってんだからさ。
それはもう折衝号なんです。
上司っていう名のもとにね。
そうそう。
そうで、この折衝号がはびこれば、
そういうのがまかり通ってんだ。
そうそう。折衝号がはびこればはびこるほど、世の中はどんどんと争いと、まあ、貧困の世界になっていくわけですね。
面と向かって言えないでも陰で文句言ったりしたら、
そうそうそう、したらもう嫌気を起こさ
ないね、いいことないわね、うん、
ね、
はい、うん、だから誰がやろうとかね、うん、責任者が責任を取るんです、うん、はい、そういうことなんですね。これがいわゆる上下の関係、うん、
親の責任逃れするとか
だったら、はい、だからお前がこういうふうにやったんだろうとかね、お前がこうしたんだろうとかじゃなくて、うん、そのたとえそうだとしても、うん、私が悪かったな、
育ったのは私です
、そうなんですよ、はい、うん、そういうことで全員因縁ですからね、うん、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。